Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。東北の方々は大変でしたですね。本当に今年はなんか日本に台風がいっぱい来たなという感じがしますし、それがもう次から次へと上陸して悪いことをしていってしまうんですけれど、やっとまあ関西地方、近畿地方は天気が良くなったかなといって、そんな感じなんですけれど、まあ、番組は毎週のことで続けさせていただいておりますので、今日は博士課記念酒造博物館にお邪魔をしたいと思っております。秋の特別展やってらっしゃいまして、すごい作品がたくさん、美術品がたくさん出ているということを聞きましたので、ぜひとも拝見したいと思ってやってまいりました。皆さんもどうぞ、博士課記念酒造博物館秋の特別展おいでいただきたいなと思っております。まあ、ご存じない方はおそらくないと思いますけど、双葉筋をまっすぐずっと南へ下がりまして、臨港線との交差点を西へ入ったところに博士課記念酒造博物館ございます。臨港線を挟んで山側には酒蔵館、昔からのに日本酒を作る酒蔵の仕事場、その様子がすっかりこう道具を揃えてご覧いただけるような酒造館があります。そして道の南側に近代的な新しいレンガ造りの建物で記念館あるわけですね。でこちらが立派な酒造の展示室をお持ちになっていて、年に何回か展覧会を開かれるんですけれど、今は秋の特別展ということで、ぜひ拝見したいなと。こちらの博物館ではだいたい展覧会されるときは自らの収蔵品といいますか、博士課さんのお持ちの資料ですね、美術品とかあるいは骨董とかそういったものが展示されるという、もういかにたくさんお持ちかということを驚かされるんですけれど、まあ、こちらにお邪魔をします。こちらでは大浦さんという学芸員さんをおいでです。大浦さんのお話を聞きながら拝見してまいります。大浦さん、こんにちは。
こんにちは、
お邪魔いたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この今回の秋季特別展、タイトルが関西の彩りと書かれてますけれど、どんな趣旨なのか、その展覧会の趣旨からちょっとお話しいただけますか。
はい、関西の彩りで、あのサブタイトルがですね、はい、近代日本画を中心としてということになって、
そうです、
ね、はい、おりましてですね、今回の展示はほとんどがですね、掛け軸であったりついたてといった絵を中心にしております。
で、時代はどんなぐらいになるんですか。
そうですね、あの明治以降のものが中心になっておりますが、一部ですね、江戸時代のものもございます。
はい、ずっと昔のものも見られるということ。
そうですね。ああ、
全部で何点ぐらい今出てるんですか。
そうですね、あのこの展示がですね、はい、前半と後半とに分かれておりまして、途中で実は掛け軸に関しては全て入れ替えます。
あ、
で、全てで約60点ほどの、はい、作品を見ていただきます。
すごいですね、盛りだくさんな中身になりますが、それでは今日はまあ前半の分ということになるわけですね。
そうですね。
いつまでこれが見られるんですか。
10月のですね、12日までご見学いただきます。
そうですか。ちょうど1ヶ月ほど、この今見て、見させていただいているのが見れる。
そうですね。
また後半は後半で入れ替えがあるわけですね。
そうですね。14日に入れ替えまして、10月の15日から11月の16日までは、また、また別のですね、彩りを見ていただけることになります。
関西の彩りというわけで、まあ日本画を中心に展示をされているんですけど、関西にはそういう、日本画の画壇というのは、はい、どんなふうな形であったんでしょうね。
そうですね、まあ、元をたどっていくとですね、うん、あの江戸時代にあの丸山応挙さんが丸山派を建てたりですね、あと松村月桂さん、御春さんがですね、四条派ということで、
四条派というのはそういうことなんですね、
丸山さんとですね、御春さんが一緒に住んでいた、まあ、御春さんが絵を習っていた家がですね、あの四条にあったということで、四条派という名前がついたと。
なる、分かりやすい、
でそういったですね、江戸時代からのですね、絵の系統がございます。
なるほど。
でそしてまた、まあ、そういった京都を中心とした京都画壇とですね、今回も展示しております菅立彦さんのような大阪をですね、中心をにしてですね、活動された大阪画壇と呼ばれるですね、方々の作品、その両方をですね、今回の展示ではご覧いただけます。
なるほどね。大阪画壇、京都画壇というふうなものがあったという、でその両方の作品が今日は見られるよという。
そうなんです。
そういうことですね、
はい。
明治時代のものが多いとおっしゃいましたけれど、古くは江戸時代のものも出てますということです。十分楽しませていただけると思います。展示室の方へそれじゃ入らせていただきますが、1,2,3,4 とある展示室のうち一番最初の部屋でもうパッと入ってうわーと思いましたけど、ずいぶんたくさんのこの掛け軸あるいはついたてなどがこうしつらえてありますけれど、一番入り口にパッと真正面にあるのが3点、これは、お一人の方の作品ということでしょうか。
そうなんです。これがあの上村松園さんというですね、美人画で有名なですね、方でして、京都の方ですね。
京都画壇。
そうですね、
はい。なるほどね。軸が3本出てるんですけれど、
もともとその京都でお生まれになって育たれたというところもあって、はい、京都のですね、昔の女性の姿を彷彿とさせるようなですね、絵が描かれております。
傘を差して雪をこう、雪の中を傘を差して歩いていらっしゃるような絵がふっと浮かんだりしますけど、ここに出てる3点、一つは傘をそれこそ、持ってらっしゃいますね、開けて持ってらっしゃる、赤い着物を着てらっしゃる女性、それから真ん中の女性は少し何かとスタイルが違うみたいですね。これは何をしてらっしゃるところなんでしょうね。
これはあの三馬荘といって、
はいはい、
あの能狂言の、の世界なんですけれども、ね、その一場面を、
なるほど、これは待ってらっしゃるところということかもしれませんね。
あ、この、はい、上村松園さんがですね、実は今年生まれて140年目の節目の年に、
そうなんですか、
はい、なるんです。でまたですね、この人をもっと有名になってほしいというのは、女性でですね、
はい、
初めての文化勲章の受章者なんですね。
そうですか、松園さん。
そうなんです。やはり代表される画家であるというところですね。
そうですね、
関西を代表する画家だと思いますね。じっくり
見ていただいて、まあ、松園さんといえば誰でも知っているというふうなお方ですし、
うです、
もう美人画を描かしたら一番という方の作品が軸になって3つ並んでいます。それぞれに、女性の顔も違うし衣装も違うしなさっている図柄も違うし、とても楽しい、展示だなと思います。それが入り口真正面にドンとまず見えますので、まずそこをお伺いしました。皆さん、まず松園さんの作品から、そんなところですぐに見れるんっていう感じで、楽しみになってこられたんじゃないかなと思います。このついたてはクジャクか何か鳥が描かれていますね。
そうですね、花鳥図といいまして、 これを書いたのは西山寛永というですね、はい、人でして、でこのお父さんもまた画家さんです、ね、
画家でいらっしゃる、
その人が、まあ、この方も、まあ、市場派の系統になっております。
そうですか、そうですか、そういうつながりで。
そうですね、このお部屋は割と市場派が多い形ですね。その隣、またその隣、そして、はい、次また見ていただく方にもこの西山さんの系統の画家さんがいらっしゃいます。
あ、そうですか、京都の方が多いということになります。
実はですね、この西山さんは大阪なんですね。
あ、この人は大阪です。
ここにあの淀川筋図という久保田東水さんのがあります。
はあ、そうですか、これ淀川ですか。
これ淀川なんです。
あ、小さなお船に乗った人の絵が描かれてますけれど、いい景色が描かれてますね。なるほど、これが淀川の景色ということになるわけですね、はい、ああそうですか、久保田東水さん、はい、それからその次には「しめ飾りとウグイスの図」というのが並んで描けられて、この方も同じ、グループの方ということになるわけです。
そうなんです。で後半にはですね、ここにこの西山寛永さんのお父さんの宝円さんの、はい、の桜の作品が出てきますので、それまた楽しみ、
楽しみですね。第2展示室、渡り廊下といいますか、つなぎの部屋を通って第2展示室へ移ってまいります。こちらも大きな展示室に、ガラスのケースがずっと張り巡らされていまして、あ、一番最初に知ってる名前の人の絵がありました。この方はどんな方ですか。
あの橋本関節さんといってですね、はい、お生まれは神戸市になります。もともとですね、お父さんがあの明石藩のですね、儒者の方 で、
ああそうですか。
で、まあ、儒者ですんで、やはり漢学にお詳しいわけなんですね。でお父さんの影響を受けて、漢学のどんどん勉強されてですね、はい、でその後一旦ですね、はい、あの市場派の竹内清穂さんの中に、はい、入門したりもしてですね、絵の基礎はやはりそういった市場派の基礎になる。しかしもともとのその文人の素養も持っている、でさらに神戸で生まれ育ったということもあって、あの西洋の文化であったり、で彼自身もまあ、この時代とこが難しい時代に2回もですねヨーロッパに旅行に行ってですね、影響を受けるということで、
いつの時代ですか。
大正ですね、
まだそんな時代にしょっちゅう行かはったということ、偉いですな。
でそんなですね、はい、彼の作品が展示されてまして、ありがたいことにですね、はい、白紙家のお酒をですね、はい、褒めてくれているという、まあ、この作品の、
何で分かったんですか。
この作品のですね、はい、箱の蓋の裏に書いてくれている
箱書きという、なるほどね、ちょっと見せてもらいましょう。ああ、こうなんかびっしり書いてありますな、この今あの見せていただいている軸をくるくる巻いて収める箱がありますね、その箱の裏が、蓋の裏側にいろいろ書いていらっしゃる。
そうなんです。
長い文章ですけれど、ところどころ読めないと、読めるところもあるようですので、何と書いてあるのかな。樹老八頭飲んで配色なしと、白紙家は常に樹老に伴う、己に寿と緑と、その次は徳ですね、福中伊豆君蔵招かずしていたらんや、難しい字ばっかりですけど。これはすごい褒め言葉ですね。
まあ、福六十にかけてくださってるんだと思うんですけど、
なるほどなるほど、うとうていわくいきなり樹老さん腰に下げたは何ぞいな、果て知れたこと白紙家であるわいなと。
あのめでたいお酒ということで、
はい、ざれ言まで入れて、それを箱書きにしていらっしゃる、橋本関節さんといったらもう高名な日本画家じゃないですか。その方がこちらの社長さんとなんかお友達だったんですか、なんか関係があったんでしょうね。
まあどうですかね、直接示す資料はないんですけれども、
うん、はいはい、
こうしてあの竜巻は箱
書きに書いてらっしゃるということは、
書いてくださってるんで、あるいはそういうことも
相当いい仲のいい友達やったん
で、それかもう大ファンであったか、
まあ、白紙家の大ファン、もう石井酒屋ということ、なるほど。それでもこれ綺麗な絵ですね、蓬莱なんとか仙境図、はい、これはあの大和 海と川です海でしょうね、両方が入っていてその間を松の木がしっかりと押さえているというこのとっても美しいですよね。
まあ、画題が文人であって、はい、で絵の基礎はやはり四条派であってその中に西洋のものが入ってくるという、うん、彼独特の作品ということになりますね。
漢学とおっしゃった中国のことを学ばれてよく儒学をなさる、しかもヨーロッパにも足を運ばれたという非常に博識な方なんですけど、はい、日本画家としてもとっても高名な方。
そうですね。
その方の作品がここに出てますが。
で今年が没後70年ということで。
そうなんです、そういう記念にもなるわけですね。
終戦と70年、終戦の年に亡くなられたんで。
そうですか。橋本寛雪さんの作品出てますから皆さんぜひご覧ください。
前期以外にも後期にもまた別の寛雪さんの作品出しますんで。
はい。いやーたくさんあるんですな。そうですか。次にこれは12ヶ月の図と書いてありますから12本あるということでしょうけど、これはどんな絵なんですか？
そうですね、おっしゃる通りですね、1月から順番に12月までですね、はい、季節の風物をですね、はあ、武部白鳳という人がですね。
この方はどのぐらいの時代の方なんですか？
この人は明治の生まれなんですけれども、はい、昭和の初めまで、
いらっしゃった、
生きていらっしゃいます。この方も先ほどの西山さんのところの流派の方なんですね。はい、
そうですか、なるほど。四条派ということになるわけですかね。でそれぞれの月の、象徴するような絵柄が描かれている。
そうですね、
例えば1月はこれは 若杉。
そうですね、
若松じゃなく若杉なんですね。そうですね、はい。それから2月は猫柳、3月はウイスというふうなことで書かれているわけですね。それが12ヶ月ずっとあんまり派手な絵ではなくてしっとり落ち着いた絵さやけどちゃんと色彩は入っているという。
そうですね、落ち着いてる感じですね。
落ち着いてますね、
特に秋なんか。そうですよね、
秋ね。
お月さんも、
ちなみに9月はお月さんですか？ね、お月さんもこうちょっと雲にかかったようなさやけど、光ってるなという感じ、そんな感じですね。いやこれは1月からずっと順番に12月までしっかり見て歩いて楽しめますね。
この後半にはですね、はい、大阪画壇の中心であった姿手彦さんの12ヶ月図が
今度は別の人、
出てきますんで、
今度は京都から大阪へ変わって、
そうですね、
大阪画壇の12ヶ月が出てくるという、
またそれはそれで見物になりますので
、そうでしょうね、楽しみにしたいですね。
ぜひぜひ見ていただきたい。
そういうことですね。京都と大阪がどう違うかというか、そういうことを見比べるのも楽しいかもしれない。この隣といいますか部屋は続いてるんですけれど第 3.2 条がありまして、そちらにはちょっと大きめの軸がずらっと貫禄たっぷりに並んでいるという、この部屋で大浦さんがこれ見てくださいとおっしゃるのはどれですか？
そうですね、今回ですね私がこちらに来てからですね、はい、初めて出させていただくのがこの正面にございます。
正面ね、はいはい、真ん中ですな。
金子節操さんの作品になります。
金子節操さんですね、清少山水図ですか？
はい、
やっぱり松ですね。
そうですね、
ちょっと変わった書き方されてる。
そうなんです、山の描き方がですね、稜線がこう盛り上がるような形でですね、
なるほどなるほど、そうですね、
見ない形かなと思います。迫力がやっぱりありますよ ね、 下からどんどん山が盛り上がっているような形 で、
そうですね、白と黒だけの表現ですのでね、
これはぜひ出したいと思って出した。
こういう作家っていいますか、絵を描かれる方、この方々のことをグループで分けたら何というんですか？
南画というふうに、
南画という、
また文人画とかも、はい、
文人画ともいう、なるほどね、
呼ばれるかなと思うん
です。知識人が絵を描いてますよという、
そうです、
そういうことですね。そうですか。じゃあこれ3点一対で出てるんですけれど、青い松と山水の図ということで、とっても質感のある そしてなんか見てるものに何か訴えかけてくるような迫力のある絵ですね。まあこういった絵が ありますが、これちょっと目を横へ向けましたら真っ赤の屏風があって僕びっくりしたんですけど、これはどういう絵なんですか？
これはですね、はい、山本春挙という人がですね、
はい、
門下生の方と一緒にですね、
はい、
作られた屏風になります。
ああそうですか。この方はどちらにいらっしゃった方なんですか？
そうそう、京都
ですね。京都の方
です。ええー、もともとは近江の国で滋賀県のご出身で、
はい
はい、実は近江の国の大津にまだ彼が作った別荘がある、
はい、あるんですか？
あるん
ですか？
今度行ってみようと思うんです
けど。ああ、そうですね。楽しみですね。そういうのもね、生まれられたところ、住んでらしたところっていうのを見るのもね、あ、ここでああいう絵が描けたんやっていう。
それでいうと橋本関節さんも京都の銀閣寺のそばにですね、
はい、
白砂村荘というですねお宅がありましてですね、そこも入館料さえ払えばですね、
はい、
実は銀閣寺結構人混みなんですけれども、僕夏休みに行きましたらもう貸し切りのような形で、すごくいい庭園なんですよ。ここだったらそりゃこういう絵も描けるわと思わずそう思うようなとこなんで、おすすめですね。京都結構人多いんですけど、あそこはおすすめです。
へえ、まあちょっと目を引くような朱色の屏風ですね、
はい、
それに瓢箪がいくつか描かれていて、その瓢箪が形だけではなくて中にいろんなものが描き込まれているというちょっと変わった屏風。
そうですね。
お一人じゃなくて何人かで寄ってたかって描かれたというそういう屏風が陳列されています。これも
屏風もですね、
はい、
前半がこの屏風で後半もまた同じ瓢箪の別の絵の
絵
が出ますんで、
それも凝った趣向で、なかなか展示も、工夫がされているといいますか。
で後半はですね、
はい、
今金子節操さんとかが出ている文人画のところに、はい、今度は山本春挙さんに関係ある、まあ、一門の方々の掛け軸も出ますので、そちらもまた楽しみにしていただいたら。
そうですね、それもまた楽しみですね。もちろん今おっしゃった金子節操さんの、松と山水の、軸が真ん中にあると言いましたけど、その左右にもたくさんの名作、並んでおります。絵の好きな方じっくり見られたら本当に楽しめるんじゃないかなと思います。一点ずつ全部解説していただくと時間がなくなるので、ちょっと、これはと思うものおすすめを今お伺いしてるんですけれど、博士家さんとこの画家さんの関係というのは何か特別なものはということはね、今回の展覧会だけで60点とおっしゃったよね、
はいはい、
ということはまだまだ他にもたくさん、美術品があるということでしょ。
そうですね。
これは日本画だけじゃなくて他の種類の絵画もあるでしょうし。
そうですね。ただ全体的にはもう日本画が掛け軸の形式のものがほとんど、
ね、
はい、になりますし、もちろん当館には西宮市さんからお預かりしている笹部桜コレクションもありますし、
はいはい、
まあ、そういったですね、
はい、
ところで笹部さんのお部屋も実はですね、
今回この隣笹部さんのお部屋でいつも常設展示してらっしゃる。
常設なんですけれども、はい、内容は実はちょこちょこ変わっているんで、
で今回もテーマに合わせて、
もそうです
ね。そうですか。そしてやっぱり関西の彩りらしく日本画で、
日本画でなっておりますし、版画の方もですね、
はい、
いろいろと見ていただけると、まあ、実はそこにも実は上村翔平さんのも出して いるんでですね。
そうですか。じゃあこの後そこを通らせていただいて、ぜひぜひ拝見したいと思います。本当に酒造家として、まあ、事業に熱心な方、辰馬家がこの代々にわたってずっとお集められた美術品、まあ、それの数はもうすごい数やろうなと思うんですけれど、まあ、そういうのを大浦さん整理しながら勉強しながら研究しながら、時に触れてこうやって展覧会で皆さんに見せてくださっている、とても西宮市民としたらありがたいなと思うんですけど、
ありがとうございます。
辰馬家の、まあ御大将といいますか、まあ社長さんでしょうけど、昔は社長とは言わなかったんでしょう。何代ぐらいまで辰馬さんでずっと続いてるんですか？
今の現役の社長がですね、
はい、
16代目になりますね。
そうですか。じゃあこの展覧会に出ている絵を、あ、この人がこれ集めたんちゃうかなというふうなもんが、大浦さんの、資料がなかってもお考えになったりすることはあると思うんですけれど、それは何代目さんとかいうのは分かりませんか？
そうですね、まあ、難しいところなんですけれども、まあ、ただですね、先ほどの橋本関節さんなんかですと、はい、あの絵が大正年間に描かれておりまして、はい、で、その時の当主が13代目の辰馬吉左衛門という
人で、その人きっと友達やったんですけど
で、まあまあ、前の夏のですね、はい、展示の時にちょっと出させていただいたところで、市役所の寄付も図書館の寄付も、はいはい、あと紅葉の経営に乗り出したのも13代目さんになる。
紅葉中学を作って経営されたのも13代さんですか、
なるんで、あ、まあ、そのあたり、まあ、そういった多角的なところに目が、ね、はい、行く人なのかなという。
本当に酒造りだけじゃなく、地域地元の教育にも、文化にも貢献された方なんでしょうね。ああ、そうですか。そういう方々がずっと歴代を集めになったものが大事に置いてある。だからこそこういう展覧会もできるということですね。とても楽しい展覧会拝見しました。関西の彩り、日本近代画を中心として。こういうお話を一般の方にされる機会ってあるんですか？
ミュージアムトークということでですね、はい、9月のですね、はい、26日の土曜日と、はい、あとまた展示が入れ替わった後の10月の24日の土曜日にですね、14時から私がお話し、はい、しますのでですね、
そうですか、
またお集まりいただければ。
どちらも土曜日、はい、午後2時ぐらいに博士屋さんに来られたら、大浦さんの話を聞きながら展覧会見れると、今日の私みたいなことですな。とってもありがたいことですね。それから他にもお知らせしておきたいことがいくつかあります。西宮中でやられる酒蔵ルネッサンスという催しがあるんですけれど、まあ、これにこうしてといいますか、協賛されまして、10月の3日と4日、
はい、
この日は無料で開放される。
そうなんです
。大サービスですね、土曜と日曜日、この日に来ると、無料で拝観できるということになります。それから関西文化の日というのが11月の14日と15日に設けられているんですが、この時は酒蔵館の方は無料で、
記念館の方は300円で、は
い、割引で、
ね、ご覧いただけます。
拝観できる展覧会を見られるということですね。で、
関西文化の日はですね、はい、酒蔵館の方でですね、はい、毎年恒例の陶器市、はい、行っております。
られるんですか？ああ、そうですか。それはいいですね。
みんな大好き宮田が来てくれますんで、
はい。なるほど。いや、まあそれも楽しみに。ぜひ皆さん、はい、近いですからね。博士家酒造記念博物館にぜひぜひ、足を運んでいただきたいと思います。今日は秋の特別展関西の彩りという展覧会。学芸員の大浦さんのお話を聞きながら拝見することができました。どうも大浦さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。